ヤコブの生涯をですね、ずっと追っています。アブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブ。で、イサクの子は、ご承知のように、エサウとヤコブと二人がいましたね。兄は弟に仕えるだろう。生まれる前から神様は、弟のヤコブが長子の特権を受け継いで、神様の祝福を引き継いでいくんだということを定めておられました。焦らずに待っていればよかった。でもそれができなかったヤコブ。お兄さんを騙し、お父さんを騙して、そして長子の特権を奪い取った。その結果、兄エサウから、殺意を抱かれて、逃げざるを得なくなった。お母さんのお兄さん、つまりヤコブから見るならば、叔父のラバンのところに逃げ込んだわけですね。でもそのところで、悪賢いラバンによって、前回見たような意地悪をですね、ずっとされるわけです。ラケルに一目惚れをして、ラケルと結婚したいと思って7年間働いた。結婚式を挙げてもらって、そして、この、いよいよ、その妻と一夜を共にし、翌朝見てみると、それはなんとお姉さんのリアだった。で、そのリアとの一週間を経て、妹のラケルとも結婚させてもらいますけれども、そのためにまた7年間。で、さらにということで、20年以上の間ですね、欺かれて、虐げられて、嫌がらせを、ハラスメントを受けて、彼は苦しみます。けれどもですね、その中にあって、神様は不思議な方法で、ラバンをではなく、ヤコブを富ませるように導いていかれた。そのあたりのことを前回ですね、見たわけでありました。今日はその続きになりますね。それではですね、次見ていただきましょう。31章の1節からですけれども、ところでヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った。父のもので、このすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。これ、事実ではないですよね。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。妬みから言いがかりをつけてですね、彼らはヤコブに対して憎しみを募らせていきます。もうヤコブとしてもですね、もう限界かなというふうに思っていたんじゃないでしょうかね。そういう時に、次お願いします。主はヤコブに言われた、あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいると。その御声が来たわけです。そこでヤコブは、ふるさとに戻るために、知恵を働かせて慎重に行動します。何度も騙されてきたラバンにですね、その計画を阻止されないように慎重にことを運ぶわけですね。見ていきましょう。次お願いします。ヤコブは人を送ってラケルとレアを自分の群れのいる野に呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなたたちの父の態度が以前のようではないのに気づいている。で、力を尽くして仕えてきたのをあなたたちも知ってるよねって。次お願いします。それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の報酬を何度も変えた。まあ、言語ではですね、10度も変えた。それはその強調してですね、何回も変えたんだと。ね、だけども、そのラバンが報酬を変えていくと、その変えたのにピタッと合うように神様が不思議なように、ラバンではなく、ヤコブが飼っているその家畜をですね、増やしていかれる。そういうことが起こったよね。ってね、で次お願いします。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。神様がそうしてくださったと。群れのヤギに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、こう、不思議な夢を通しての神様の見つけを通しても、神様は、ヤコブを飛ばしていくように、導いて、そうしていってくださったと。で、11節すると、神の使いが夢の中で、ごめんなさい、その一つ前ですね、すいません。私にヤコブよと言われた。私ははいと答えた。で、次お願いします。御使いは言われた、目を上げて見よ。見上げと交尾している親ヤギは皆、しまげ、ぶちげ、まだらげである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た、ね。そうです。ラバンがあなたにしてきたこと、それは皆、私は見てきたんだよと神様おっしゃった。 そして私はあのベテルの神だ、さあ国に帰りなさい、そんなふうに神様はおっしゃった。こうベテル、ね、あのベテルの神だっておっしゃる、そのベテルの出来事ですね、もうずいぶん前になりましたけども、ちょっと復習しましょう。次お願いします。28章に戻りますが、11節、彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。もうこのお母さんから逃がされてですね、もうお兄さんから殺されてしまったらいけないからということで、ラムのところにもう初めて一人旅をですねしている、とぼとぼとぼとぼとですね。でちょうどそのちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。もうこの時のヤコブ、念願のですね長子の特権を得たわけですよ。だからそういう意味では彼の人生の頂点だったはずなの。でも大好きなお母さんと別れて、一人ぼっちで行ったこともないおじさんのところに今向かっている。長子の特権を得たけれども、でもそれもこのままもし家に帰れなかったら何にもならない。そしてエサお兄さんに殺されてしまったらどうなることか。ああもうなんて愚かなことをしてしまったのかなって、神様の約束を信じて待てばよかったのに、もう僕の人生はこれで終わったかなみたいな、もうどん底ですよ、頂点のはずが、ね、でそういう時に次お願いします。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に建てられていた。その上の橋は天に届き、見よ神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた、ね、もうどん底に落ちてしまっているヤコブに憐れみ深い主が、ね、その夢の中でですね、上から、ね、私だよ、あなたが頑張って這い上がってものにしようなんてそんなことを考える必要ない、私が上からあなたに下ってあげる、そう言わんばかりに。そして13節お願いします。見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。アブラハム、イサクの神で、アブラハムの神様ということを彼は聞いていた。イサク父さんからイサクの神様ということを聞いていた。だけどもヤコブは一遍も直接語りかけの言葉を聞いてなかった。でもどん底でこのエサお兄さんを見、イサクを見、またこの自分の状況を見と横ばっかり見ていて、もう落ち込んでいたそのヤコブにですね、上から神様が語りかけてくださって、そして私がこの地をあなたとあなたの子孫に与えるから、約束するからと言ってくれたんですよ。その次の15節を見ましょう。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。家族のもとにいようと、一人ぼっちでとぼとぼと旅をしようと、この後どんな場所でどんなことが起こるかわからないけれども、でも何があったとしても決してあなたを捨てないとおっしゃる神様の声を聞いたんですよ彼は。そこで次お願いします。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。そう、物理的にそうっていうこともありますよ。けれどもこれまでの人生、おじいさんの神、お父さんの神を聞いてはきたけれども、実感がなかった。自分自身のこの生活の中に、自分のこの命の中に主が確かに生きて関わっていてくださる、主が命を注ぎ込んで共にいてくださるという実感はなかったけれども、実はおられた、それは知らなかった、でも今は知っていると彼は言うことができたんですよ。17節、彼は恐れていった。もう健全な恐れですよね、神様に対する。この場所はなんと恐れ多いことだろう、ここは神の家に他ならない、ここは天の門だ。 そして私たち自身も神の家に行き、そして私たち一人一人が天の門として神様の臨在を持ち運ぶものとされているということを、このヤコブに対して神様が語ってくださった約束を通して私たちもその約束をいただいたのでありました。ここを彼はこの後ですね、ベテルと名付けた。そのベテルの神だ、あそこでどんなことがあっても見捨てないって約束したよなヤコブと、もう一遍神様が語ってくださっている。で、ヤコブの人生はですね、その後、先ほどざっと見たように、もうはっきり言って、本当に苦労の連続。もう何か彼が欺いてきた分、欺かれてるかのような、そんな惨めな人生。虐げられて、騙されてきた、そういう人生を彼は送ってきた。でもその中で、光る神様からの真実っていうのは絶えず実はあったわけですよ。ね、もう一度それを御言葉で確認しますと、次お願いします。今日のこの箇所でですね、ヤコブはこう言ってますよ。しかし私の父の神は私と共におられる。あるいは、しかし神は彼が私に害を加えることを許されなかった。こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。神は、神は、神はと。人がどうであっても、自分がどうであっても、主語である、私たちの歩みの主語である神様がこうしてくださったっていうところにしっかりと目を向けて、ヤコブはこのことを告白することができたんですよ。レアやラケルに対してこうだったと確信を持って言うことができた。さらに次お願いします。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。私はあのベテルの神だ。そう神様は私につけてくれたんだよって、ね、この御言葉をですね、思い巡らしていて、一つ久しぶりにこう思い起こしたことがあったんですよ。進学校卒業して半年経って使わされたアラスカの地で、数年後だったと思いますけども、このそこの、まあ、役員の方々、まあ、本当にこう私たちが信頼し、またいろんな意味でですね、実際的な面でも、例えばその領事館に行ってこう私が言葉が十分わからない、でもその彼が一緒に行ってくれてとかですね、いろんなことでこう支えてきてくれた、一緒にやってきた、そういうご夫妻がいた。で、彼らとまた別のこの後から教会になった方々との間にですね、誤解が生じてこう亀裂が入って、でそういう中でどちらも神様を愛し、また教会のことを思って一生懸命やるんだけれども、でもずれていく、そういう間に挟まって、いくつかの行き違いがあって、その私たちが信頼していたあのご夫妻からですね、もう私たちに対するこうほぼ決別を意味するそういうファックスがですね、届いたんですよ。もう本当に落ち込みました。どうしたらいいんだろうかな、この後。で、そういう時に、まあ、その翌日にですね、まあ、その牧師館で、まあ、一つの集いがあったんですよね。お母さんと子供さんたちの。で、まあ、そこに来るはずの、その役員の女性はですね、来なかった。まあ、当然ですよね。で、まあ、他にいつも来ている、あの、親子が来てたんですけども、そこに、一人の若者がですね、来たんです。直接的には教会に関わりのない若者でした。何か聞きつけてですね、来てくれたんでしょうね。後にも先にも彼女が来てくれたことはなかった、ね、で本当に親しくみんなで交わってですね、楽しいひとときを持って、喜んで彼女が帰っていかれた。でその時にこのね、あ、神様見ておられるなと思ったんですよ。あ、神様って真実や、全部していてくださって、私たちを慰めようと思って、あの人を使わせてくださったんだな、主よ、とね、本当に慰められた。で、まあ、しばらくして神様の憐れみの中でまた和解が与えられたんですけれども、神様は見ていてくださるな、ということが、どうでしょうか、お互いの生活の中で、小さなことを 時には大きなことで気づかされるってことがあるんじゃないでしょうか。今もそうです。あなたがどんな状況に置かれていようとも、そしてもしかしたら人間的に見たらもう見捨てられちゃったんじゃないの、忘れられてるんじゃないのっていうことがあったとしても、そうではない。神様は見ておられて真実を尽くしていてくださる。そして最善の時に最善の方法を持って神様の御心であるあなたの最善を成してくださる方ですよ。私が見た、私はベテルの神だと神様はおっしゃった。で、同じ出来事の中でも二通りの捉え方を私たちはすることができます。つまり神様を信じてないわけじゃない、でも信じたって次から次からこんなことが起こるじゃないかと、神様を信じてたって仕方ないよと神様を信じることをやめようとする、そういう場合があるでしょう。でも同じような状況でも次から次へと困難が押し寄せてくる、またこんなことが起こった、参った、でも私には神様がついている、上を仰いでいこう、神様を見上げていこう、だって神様は生きて働いておられるんだからという捉え方をする場合があります。神様が私たちに願っておられることはどちらでしょうか。で、同じ状況にあってもまた同じ人でもですね、ある時にはもうダメだ、ある時にはいや神様生きておられる、何が分けるんでしょうか。それは御言葉ですよ。尊いこの聖書、神様の生ける御言葉、その御言葉を、これは活字ではあっても、でもただ単に印刷された活字ではなくって生きている神様の言葉ですよ。神様は当時アブラハムに直接語られた、イサクに直接語られた、ヤコブにも、でも私たちのこの肉の耳で聞こえるような形で語られるわけではなくって、もうちゃんと語ってくださっている、この生ける神の御言葉を通して、こういうものすごい尊い聖書というものを私たちはいただいているわけですよ。で、その御言葉に固く立って信仰を持っていくのか、その御言葉を脇に置いて不信仰に陥っていくのか。で、先ほどの続きでですね、次お願いします。ごめんなさい、先ほどですね、賛美の歌を歌いましたけども、私の大好きな賛美でもありますが、どうですか、主の御言葉は私を生かし、私を導き、私を照らす。皆さん信じますか、ね、幼い子供がですね、あんな歌ってたけど、ね、おじちゃんほんまに信じてんのって私が言われたらですね、まあね、一応歌ったけど、みたいな、そんなことではない。皆さんもそうでしょ。主の御言葉は力がある。私を励まし、私を満たす。もちろん、頭では分かってはいる、でもどんなに御言葉を読んだって祈ったって力が湧いてこないっていう、そういうもうどうしようもない絶望的な状況に私たちは時に陥りますよね。だからこそ互いに祈り合ってつながって一緒に神様を仰いでいこうっていう神の家族が、仲間が必要なわけですよ。そしてその中でこの生ける御言葉に対する、したがってそこで明かしされている主に対する信仰がもう一度燃やされていく、ね、で、その次お願いします。ヤコブへの主の言葉の続きですけれども、あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。あなたと私は約束を交わしたよね。それを思い出して、私が責任を負って守るから、だから帰りなさいというふうにおっしゃった。で、これらのこんなふうに神様言ってくれたんだから行こうっていうその言葉を受けて、ね、レアとラケルはどうしたか。もうお父さんがもう私たちのものを踏んだくって、そして好き勝手している、 私たちがこの地に残ったって生きていく術はないですよと言いながらけれども、それにも増して夫であるヤコブの神を信頼するその信仰を持ってついていこうとする。ですからこう言いますよ。次お願いします。神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもの、また子供たちのものです。さあ神があなたにお告げになったことを全てなさってくださいとですね。このレアとラケル二人の言葉を受けて次お願いします。そこでヤコブは立って彼の子たち妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分のものとした家畜を連れてカナンの地にいる父イサクのところへ向かった。ついに、ね、でここで嬉しいなと思うのは、ヤコブが嫌っていた、愛することができなかったあのレアも、そして姉を嫉妬し死に物狂いの戦いを仕掛けていったというそのラケルも、そして愛しているラケルに対して怒りを燃やして、私が神に代わることができるのかと突き放したそのヤコブもですね、一つの家族として、ね、不思議なシチュエーションでしょう。今までの状況からすると不思議なんですけども、心一つにヤコブのふるさとに帰ろうとしている、そしてレアやラケルにとっては初めての場所に行こうとしているわけですよ、ね、ここまで神様は憐れみのうちにこの成長をこのファミリーに与えてくださった。その成長の鍵は、傷つけるものを、奪うものを、虐げるものを、騙すものであったヤコブが騙され傷つけられるという体験を経て成熟するという時期を通ったっていうことでしょうね。さてこの後次お願いします。19節、その時ラバンは自分の羊の木を借りに出ていた、ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出したって書いてあるんですよ。テラフィムっていうのは古代オリエントで、それぞれの家庭で守り神のようにして大事にされていた偶像です。それを、この妹の方のですね、ラケルは盗みますね。で、なんで盗んだのか、はっきり理由は書いてないんですよ。で、いろんなその議論があるそうです。けれども、おそらくこうだっていうのは、ラケル自身もそのテラフィムを実は必要としていた。小さな頃から家の守り神としてですね、大事にされていたその偶像。で、これから、夫ヤコブが信じている、そして自分たちもこの信じようとしているところのそのヤハウェの神に従ってこの新しいところに行こうとしている。でけれども心もとない。ヤコブはずっと信じてきた、そして直接声も聞いた。でも私たちはそうではない。そういう中でお姉さんはどうかわからないけども、私には守り神が必要、そう思ってそれをこっそり盗んだ。そういうことではないかって言われます。おそらくそうでしょうね。そういう不安の中で、しかもこのパタパタッと夫からの計画を聞かされて、そして父をうまく欺きながら上手に出ていかなくちゃいけないっていう、そういう緊張感の中で、それこそ追い詰められた状況で、その人の本当に大切にしているものは何かっていうことがあらわにされます。それがテラフィムも持っていこうっていう行動になった。でこのテラフィムは当然父ラバンにとって非常に大事なものでした。で3日経って気づいた、そして必死になってこの追います。で7日目に追いつくんですよ。次お願いします。私にはあなた方に害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにせよと告げられた。それはそうと、これね、追いついたラバンがヤコブに言ってますけども、あなたはあなたの父の家がどうしても恋しくなって出て行ったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのか、ね、 自分のことをいずれ去っていくだろうなとうすうす感じていた。でレアもラケルも孫たちも惜しいけれども、まあ、結婚したんだから、だけどもこの神々は困る、ね、そういう思いがここに現れてますよ、ね。ここで私の神々をとラバンは言いました、ね。ヤコブはまさかラケルがこの自分が知らないうちにそのテラフィムを盗んでいるとは思いません。ですから自信を持ってですね、探してください、どこにもありませんよ、もし誰かが盗んでたらそのものは死刑にしますと言い張った、ね。で家中探しても見つかりません。なぜならば次お願いします。34節でですね、ところがラケルはすでにテラフィムを取ってそれらをラクダの鞍の中に入れその上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで調べても見つからなかった。ラケルは父に言った、父上どうか怒らないでください、私はあなたの前で立ち上がることができません、女の常のことがあるからです。彼は探したがテラフィムは見つからなかった。だって偶像って言ってもこの彼らの家を守ってきてくれた守り神だというふうにラバンが信じているものでしょう。でそんなものがこのいわゆる浮上の時にその腰の下に隠されているなんて全く想像もできないですよ。だからくまなく探したけれども、怪しいなってちっとも思わなかった。でもラケルはそうしたんですよ。考えてみますと、このテラフィムというのはラケルによって簡単に盗まれる、そして都合が悪くなったら簡単に浮上の場所に置かれる、そしてこのテラフィムは何もできないんですよ。こんなことが昔ありました。次お願いします。サムエル記の第2のですね、6章の6節の7節ですけども、彼らがナコンの内場でまで来た時、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ。牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。神はそこで神の箱の傍らで死んだ。本来ならばレビ人だけが、しかもこの大切な、このそれまで大切にされていたルールにのっとってしなければならなかったそれらを無視して、いわば神様の臨在の象徴である神の箱を軽んじていた。そういう中で、バッとこう手で触るっていうことに対して、ならぬと神様からのこの哲学だったという、こんなことも、この後起こっていくわけですよ。ましてそのテラフィムを勝手に盗んでそんなところになんてあってはならないこと、それがもし神ならば。でも何もできない、それは人間が作った神でしかないからですよ。で、ヤコブが踏み出したのは神様の約束を握っての信仰の一歩でした。その中で、次お願いします。私たちにも今朝そのヤコブ、またラバン、そしてレアやラケルの姿を通して、神様はどうですか、あなたは私を信頼してくれるんですかと問うておられると思います。しばしばテラフィムのような手応えのある何かを欲しいと思ってしまうような弱さを持ちやすい皆さんはどうかわからない、でも私はそういう弱さがあると思います。ですからこそ毎週毎週毎日毎日神様は御言葉によって、私だ恐れるな、私を信頼して従ってこいと声をかけてください。皆さんどうでしょうか。私たちが信じるその神様、詩編のですね、121編に、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方からって、ね、この後まさにこの聖書の御言葉をベースにして作られたこの新世界をもって、私たちは主に賛美を捧げます、ね、賛美を捧げるときに私たちは自らを偽り神様に嘘をつくことができる、ね、心から歌っているように歌っていても、でもその歌詞の通りに信仰を持っていないっていうことがあり得るんです。いや皆さんどうかわからない、でも私は何回も嘘をついてきた。 でもそうしたくありません。本当に信仰を持って、そう、主から来る、あなたが私を助けてくださる、あなたはいつでも見ていてくださる。ですから今日見たように、これ最後のスライドですけども、次お願いします。私は見ているとおっしゃる主、私は約束したよっておっしゃる主、その約束がこの聖書にしっかりと詰まっている、そして私は決してあなたを捨てないとおっしゃっている主を信頼しています。その告白を持って、それぞれみんな状況は違うけれども、同じ主を見上げて歩み出す、その信仰のスタートをここから踏み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る、天地を作られたお方からと。私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないと宣言してくださる主が、その御約束の御言葉を持って、今朝私に、私たち一人一人に語ってくださったことを恐れつつ感謝をいたします。主よ、ラケルを笑うことのできない、本当に手応えを欲しいと、この自分の経験や知恵で何とかしなければと焦ってしまうような不信仰な愚かなものですけれども、不信仰な私を受け入れてくださるイエス様を信頼するのが信仰だと教えられております。ですから信頼してまいりますから、どうぞ憐れんでくださいますように。また愛するお一人一人のそれぞれまた使わされていく、その持ち場立場、職場であり、学校であり、地域であり、家庭であり、様々な人間関係けども、そこに主よ、あなたはいてくださる、いや片時も離れることなくご意してくださる、そのことをどうぞ霊の目でしっかりと見据え、霊の耳であなたの声をしっかりと聞きつつ、ご臨在のうちに一歩一歩歩むことができますように。そしてそういう私たちを通して、あなたの栄光が広がっていくことができますように、表されていくことができますように、あなたの祝福が溢れ流れていくことができますように、イエス・キリストの名前を通しお委ねしてお祈りをいたします。アメン。